新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の22日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 JCB と LayerX が次世代 B2B 取引履歴インフラに関する共同研究を開始。アメリカマイクロストラテジーが約6億5000万ドルでビットコインの追加購入完了。アメリカ証券取引委員会 SEC がリップル社の経営陣を提訴か。ブロックチェーンを活用した投資ファンドのための報告ツールターンが欧州全域で稼働開始。イギリス暗号資産取引所エクスモーでハッキング事件。電力シェアリングが SDGs 実現を目指し、ブロックチェーンを活用したソーラーシェアリング、シェアリングサービスと再エネと野菜のピアツーピアサービスを開始。
一つ目のニュースいきます。株式会社 JCB と株式会社 LayerX が複数企業間をつなぐ次世代 B2B 取引履歴インフラに関する共同研究の開始について合意したことを12月22日に発表したというニュースです。この共同研究を通じてプライバシーに配慮した利用者主体の省流情報の流通を実現し、それらを活用した高度なサービスを可能にするデジタルサプライチェーン構築に向けた取り組みを推進していくようです。また共同研究の目的はオペレーションの効率化と JCB の強みを生かした新たなモデルを検討していくことのようです。具体的には JCB ならではの強みを生かして地域金融機関 B2B 決済に関わるソリューションプロバイダー等との協業も視野に入れているとのことです。この共同研究ではプラットフォームの前提となる業種や業界を超えた取引情報の共有に際して、取引情報をブロックチェーン上に記録することで改ざんが困難な確かなデータ流通をさせるとのことです。LayerX のリリースでは、社会実装に向けては取引情報をブロックチェーン上に記録することだけでは十分ではなく、データ保護、プライバシーの観点から取引情報の閲覧権限を主体ごとに柔軟に設定可能な仕組みが情報の提供者に求められます。例えば金融機関や会計士等、業務上必要のある事業者には開示する一方で、不必要な事業者には開示しないというようなデータコントロールが考えられます。さらに予診情報の照会、確認等に必要となるデータ演算をデータを秘匿したまま行う高度なプライバシー技術が要求されますと記載をされています。そこでこの研究では PC やスマートフォンなどの端末に備えられたプロセッサーのセキュリティ機能である T、トラスティッドエグゼキューションエンバイロメントを応用し、 LayerX が開発したソリューションアノニファイをブロックチェーンと組み合わせたとのことです。アノニファイはプライバシーを保護した上でブロックチェーンを改ざん不可能なデータ共有基盤として用いることを可能にするシステムで、通常のブロックチェーンのように状態遷移の履歴を平文のまま記録するのではなく、 T を通して暗号化された命令データをブロックチェーンに記録していくソリューションです。それにより取引情報の秘匿性、信頼性を担保し、利用者による開示情報の取捨選択を実現することによって取引情報プライバシーの確保を図ります。今後 JCB と LayerX はビジネス領域における B2B 決済におけるトランザクションの記録活用に加え、デジタル通貨を用いた国内外送金などの金融取引に関する AML、CFT 強化に向けたトランザクション識別と追跡性担保を可能にする将来的に必要不可欠なインフラへの応用も視野に入れて研究開発に取り組んでいくとのことです。補足をします。12月18日にビザが中央銀行デジタル通貨 CBDC のオフライン決済ソリューションの可能性に関する論文を発表しています。このような動きからクレジットカード会社は CBDC、ブロックチェーン、プライバシー技術をワンセットとして捉え、CBDC が流通するための研究実装していく段階に入りつつあるのではないかと考えられます。ちなみに新しい経済編集部は2020年4月23日に JCB へポッドキャストで取材したコンテンツを公開しております。聞いていただけると理解がより一層深まると思います。
続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場企業マイクロストラテジーが約 29,646BTC を約6億5000万ドル、日本円にして約671億円で追加購入したことを12月21日に発表しました。 マイクロストラテジーは転換社債発行によって得られた資金を全額ビットコインに充てることを今月8日に発表しており、その後今月11日にこの転換社債の発行を通じて6億5000万ドルの調達を完了したことを発表しています。当初マイクロストラテジーは転換社債の発行により4億ドル、日本円にして約410億円の調達を予定していましたが、実際の調達額は6億5000万ドルとなっているため、最終的な調達額は予定よりも2億5000万ドル、約260億円ほど増加しています。今回のマイクロストラテジーのビットコイン追加購入は、この転換社債発行によって得られた6億5000万ドルの資金を元に行われたことになります。なお、マイクロストラテジーのプレスリリースによると、今回の追加購入では 1BTC あたり約 21,925 ドル、日本円にして約226万円で 29,646BTC を購入したということです。マイクロストラテジーは今年8月から9月にかけて4億2500万ドルをビットコインに投資し、今月5日にさらに5000万ドルを追加的に投資しています。マイクロストラテジーがこれまでに購入したビットコインと今回の追加購入分を合わせると、マイクロストラテジーが保有するビットコインの総量は約 74,70BTC となり、 1BTC あたりの平均取得額は約 15,964 ドル、日本円にして約165万円になるということです。マイクロストラテジーの CFO であるフォン・レ氏はプレスリリースにて次のように述べています。当社は現金を保有するよりもビットコインの方がより良いリターンの機会を提供し、長期的に資本の価値を維持できると引き続き考えています、ということです。
続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC がリップル社の最高経営責任者のブラッド・ガーリンハウス氏と共同創業者のクリス・ラーセン氏を連邦民事裁判所に提訴する予定であると12月21日にウォール・ストリート・ジャーナルが報じたというニュースです。ウォールストリートジャーナルによれば、訴訟の論点はリップル社が2012年に立ち上げたデジタル資産である XRP が実際には SEC に登録されるべき証券だったかどうかを中心に展開されていくとのことです。つまり証券の原初発行を規制するアメリカのセキュリティーズアクトオブ1933、1933年証券法へ抵触したかどうかが論点となります。33年証券法は投資家が特定の情報に基づいた投資意思決定を行うため、十分かつ公正な開示を確保することを求めております。これにより発行会社は登録免除規定が適用されている場合を除いて、証券に関する有価証券届出書の SEC への提出と発行証券に関する目論見書を潜在投資家へ提供する義務が求められます。ウォールストリートジャーナルによれば、リップル社は現在約64億の XRP を直接保有しており、さらに480億の XRP をエクスローで保有していて、そこから定期的に一般投資家に売却しているとのことです。リップル社設立以来累計450億の XRP を配布してきたとのことです。ブラッド・ガーリンハウス氏は、 SEC のジェイ・クレイトン会長は彼の任期最後の行動で勝者を選び、暗号資産業界におけるアメリカのイノベーションをビットコインとイーサリアムに制限しようとしています。 SEC は他の G20 諸国や他のアメリカ政府とは一線を画しており、イノベーションがどのようなものであるかを選択することはできないはずです。特に彼らの決定が中国に直接利益をもたらす場合、私たちは戦い、勝利する準備ができています、とツイートしております。また、ブラッド・ガーリンハウス氏のツイートに対して、SBI ホールディングス株式会社代表取締役社長の北尾義隆氏は、日本の金融庁は XRP が証券ではないとすでに明言しています。アメリカにおいてもリップル社が最終的にアメリカで勝利を勝ち取ると強く信じています。SBI ホールディングスは引き続きリップルの確固たるパートナーとして、共にアジアで事業拡大に取り組みます、と引用ツイートしております。補足をします。1933年証券法は証券発行体の資金調達手段を規制する法律です。SEC は今回リップル社の XRP を活用した資金調達手段が法に抵触したと考えての提訴でしょう。ちなみに1933年証券法では十分な開示を行わずに証券を販売した場合、投資家は証券の引き受け契約を取り消して証券売買代金を返金してもらえます。なお SEC はビットコインとイーサリアムは証券ではないと判断しています。XRP が証券なのか、そうではないのかが争点となる今回の裁判。その判決次第では他の暗号資産プロジェクトへの先々の影響も考えられる重要なものになるのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを活用した投資ファンドの報告ツールである TISA ユニバーサルレポーティングネットワーク TARM が欧州全域で稼働開始したことが12月21日に明らかになったというニュースです。イギリスでは資産運用企業の 60% が TARM の利用を開始しているようで、明らかになっている利用企業はオールファンズ、カラストーン、ドイツ銀行、フィデリティインターナショナル、リンクグループ、MFEX、KNEIP、トランザクトドイツウェルスサービシーズ、FNZ、 ファンドコネクトです。ターンの最初のアプリケーションは購入した投資信託や投資ファンドのコストについてより信頼性の高いデータを顧客と共有できるようにするためのレポーティングツールとなっております。レポーティングツールを活用することで利用企業は品質に一貫性のあるデータをリアルタイムで共有することができるようになるとのことです。これまでは報告書に一貫性がないためファンドがコストを正確に開示することが困難だったとのことです。報告書に一貫性を持たせられるようになったのは、欧州が欧州 MIFID テンプレート EMT という報告形式を採用したからとのことです。ターンの CEO であるゲイリー・ボンド氏は次のようにコメントしています。ターンが指導したことを発表できることを嬉しく思います。これは業界主導で運営されている非営利のイニシアチブであり、最終的には消費者に最適な商品が提供されることを保証すると同時に、資産運用会社の管理にかかるコストと時間を削減します。ターンがヨーロッパ中の資産運用会社、流通業者、IT 企業、その他のプラットフォームに与える影響は非常に大きいです。ついにテクノロジーが投資家とその資産運用会社のニーズに追いついてきたのです。続いて、MFEX のマネージングディレクターであるマット・ニューナム氏のコメントです。MFEX は TISA とともにこのプロジェクトを立ち上げて以来、ターンが欧州全域の市場に登場したことに感激しています。私たちはすでに資産運用、ファンド流通業界向けのデータユーティリティを通じて、規制データとファンドデータの完全な透明性、普遍性、効率的な交換を構築することのメリットを実感しています。
続いてのニュースいきます。イギリスを拠点とする暗号資産取引所、エクスモーが同取引所のホットウォレットから暗号資産の大規模な不正引き出しが行われたことを12月21日に報告しました。エクスモーの初期分析によると、不正引き出しが行われたのは日本時間で12月21日の午前11時27分頃ということです。また不正に引き出された暗号資産は、ビットコイン、リップル、Gキャッシュ、テザー、イーサリアム、イーサリアムクラシックの6銘柄であり、被害総額は同取引所が保有する総資産の約 5% ほどということです。なお、不正引き出しが行われたのはホットウォレットのみであり、コールドウォレットやオフラインウォレットへの被害はなかったということです。なお、現在エクスモへの入出金は停止がされています。エクスモは事後対応として、今回被害を受けたユーザーに対して全額保証を行い、同取引所のシステムとデータを含む包括的なセキュリティの見直しを行うことを強調しています。またエクスモは不正に引き出された資産の流通先アドレスを公開し、他の取引所やサービスに対してこれらのアドレスに接続されているウォレットをブロックするよう呼びかけています。補足をします。エクスモは2013年にイギリスで設立された暗号資産取引所であり、 EU、ロシア、ウクライナ、カザフスタンなどでサービスを展開しています。暗号資産取引所のデータを掲載するサイトであるコインマーケットキャップによると、エクスモの取引量は世界で29番目の規模となっています。続いてのニュースいきます。株式会社電力シェアリングがブロックチェーンを活用したソーラーシェアリングサービス、環境価値の売買アグリゲーション事業と再エネと野菜のピアツーピアサービスを開始したことを12月21日に発表しました。なお、これらのサービスは電力シェアリング社が環境省から受託しているブロックチェーン技術を活用した再エネ CO2 排出削減価値創出モデル事業、ブロックチェーン事業および低炭素型の行動変容を促す情報発信ナッジ等による家庭等の自発的対策推進事業の一環として、同事業の成果の社会実装商用利用に向けて実施するものであるということです。まずソーラーシェアリングサービスについてお伝えをさせていただきます。ソーラーシェアリングサービスでは、自然エネルギーで野菜や果物を育てる農家等をネットワークでつなげてコミュニティを形成し、そこで創出される環境価値をブロックチェーン技術を使ってメンバー同士でリアルタイムに融通し合い、持続可能な社会、日本初の SDGs の実現を目指すということです。なお、この仕組みは全国に分散する環境価値を一つにまとめてリアルタイムで取引するので、売買アグリゲーション取引とも呼ばれるということです。なお、環境価値とは再生可能エネルギーを使うことで化石燃料を使わずに二酸化炭素 CO2 を削減するという環境への配慮の度合いを定量的に表したものです。なお、すでにこのサービスでは相模原で椎茸を栽培している川内椎茸園や関東地方各地の農園をネットワークでつないでリアルタイムでの価値のシェアリング取引が実現しているということです。また農園だけではなく、全国にメンバーが点在する同窓会、同好会や地域で再エネ普及を目指す市民コミュニティへの適用も進めているということです。続いては再エネと野菜のピアツーピアサービスについてお伝えをさせていただきます。今回、ソーラーシェアリングサービスと同時に発表された再エネと野菜のピアツーピアサービスでは、環境意識の高い農家と消費者を直接つなげ、持続可能な社会の実現を目指すということです。 近年、地球温暖化の防止や SDGs への関心が高まる中で、CO2 を出さない自然エネルギー由来の電気の利用や、無農薬や有機農法などで野菜や果物を育てるこだわりの農家が増えており、一方で食の安全やフードマイレージ、フードロスなどに関心を持つこだわりの消費者も増えているといいます。この再エネと野菜のピアツーピアサービスでは、こだわりの再エネ、農業生産者とこだわりの消費者をブロックチェーン技術を用いてピアツーピアでマッチングし、その交流を図るものであるということです。具体的には再エネと野菜のピアツーピアサービスでは、スーパーマーケットなどで売られている野菜や果物に QR コード付き&グリーンライセンスシールを貼り、顧客が専用アプリにかざすことで多くの情報を得られるようになり、生産者には顧客の反応がリアルタイムに分かるようになるといいます。すでに関東首都圏の約30の大手スーパーマーケットなどで月3万パックのシール付き野菜が実際に販売されているということです。このサービスで専用アプリを使うことにより、消費者は誰がいつどこでどのようにどんな思いで環境価値を作り出しているかを農法や産地の情報と一緒に知ることができるということです。生産者もどの消費者がいつどこで環境価値付きの野菜や果物を買っているかをリアルタイムに知られるということです。またお互いに料理を作りましたや美味しい野菜を出荷しますなどの情報を提供し合ったり、いいねやファボボタンを押し合って直接評価交流することもできるということです。またアプリの画面では、消費者が購入した環境価値の累積が CO2 通帳として表示され、CO2 フリーな野菜を育てた農家も CO2 通帳を持つといいます。これにより、全国の農家と消費者全員の取り組みを全部合わせた量が全国 CO2 通帳として利用者全員に共有されるということです。電力シェアリングでは、この仕組みを使ってみんなで力を合わせてカーボンニュートラルの達成を目指すチャレンジを実行するということです。電力シェアリング社はこれらの取り組みにより、価値観を共有する全国の多くの生産者、消費者等がブロックチェーンを活用したネットワークの力で直接つながり合い、みんなで一緒にカーボンニュートラルの達成を目指す日本初の SDGs の実現に向けて、新しいサービスを引き続き提供していくということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日、新しい記事を公開させていただきました。独占流動性も分散化して暗号資産市場のインターバンクを目指す、暗号や市地区有機が新サービス長者を語るです。こちらでは、サイバーエージェントのエンジニアから暗号資産取引所の立ち上げと運営を経て、現在も数々のブロックチェーンプロジェクトに関わっている市地区有機氏、そんな市地区有機氏が自身の会社である暗号屋から新サービス長者を12月21日にローンチしました。今回はその分散型流通性供給システム、分散型マーケットメイクツール、長者とは何か、そしてこのサービスを通じてどんな世界を目指すのかについて市地区氏に語っていただいております。ぜひ記事の方も合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式 YouTube チャンネルも運営を行っております。こちらの公式 YouTube チャンネルでは、過去のイベント動画や新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組、新しい経済 Now やホットテイクなどの YouTube 番組を提供しております。また新しい経済、そしてブロックチェーン暗号資産メディアであるコインポストが共同制作しているコネクト、こちらもぜひまだご覧になってない方は合わせてご覧いただければと思っております。新しい経済公式チャンネルの方は、 YouTube 上で新しいひらがな、経済漢字で検索していただいて見つけていただければと思います。またコネクトは YouTube 上で CONNECT で検索していただければ見つかると思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。